日の検脈と定期検診もお忘れなく。
日本心臓財団
AC ジャパンはこの活動を支援しています。
防災ラジオステーション OBC ラジオ大阪です。
旦那旦那、今ちょっと面白いのが入ってますぜ。
面白い動画入ってます。ラジオ大阪の YouTube チャンネルホームページから見てくださいね。8時です。
話の目薬ミュージックソン。
こんばんは、西村豊子です。
こんばんは、ラジオ大阪の原田俊晴です。昨日あたりからずいぶん朝晩冷え込んできましたね。
涼しい、
はあ、
寝やすい、
寝やすくなりました。確かにその通りです
、うん、
ぐっすり朝方まで眠ることができるようになってきましたもんね。
そうなんです。朝もちょっとひんやりっていう感じでしょ、
はい、今日もやっぱりちょっとひんやりでしたからね。
はい、
まあ、このまま気温続いてくれたらな、ありがたいな。ただね、あの週間予報見てましたら最高気温が大阪この後27、26、27ぐらいなんで、30度を超えることはなさそうですね。
あ、そうですか。そ、はい、したら過ごしやすいですよね。
これからこれぐらいの気温になるのかなという。
あ、嬉しい
嬉しいよ、本当に
嬉しいわ。
もうあの暑さはもう今年の夏は本当皆さん苦労なさいましたからね。
もう暑さで疲れてるっていう、
でまたね、これ寒暖差が激しいとそれはまた疲れが出たりしますんでね、皆さん体には十分気をつけていただけたらなと思います。はい、さあ、この番組では視覚障害者が社会で生活する上で直面する課題を取り上げまして、障害があってもその状況を克服して明日を元気に生きていこうというメッセージや情報、そして支援者の活動をお伝えしてまいります。この番組のメインパーソナリティは西村豊子さんです。今晩もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
さあ、今日は9月の29日金曜日、30日土曜日、この間の金曜土曜です。
はい、
大阪は天満橋にあります OMM ビル2階で行われました。まあ、日本ライトハウスがやっておるんですけれども、日本ライトハウス展全国ロービジョンフェア2023というのが行われました。
はい、
これはどういうことかというと、視覚障害者の皆さんのいろんな生活に 役立つ機器ですよね。
はい、
そういうのが展示されてます。実際にそこで体験することもできます。
はい、
で、まあ、講座があっていろんなことを教えてもらったりもすることができます。
はい、
まあ、そういう総合的な、年に一度大きなこの展示会を開いていらっしゃるんですが、
はい、
それが、この間の金曜土曜29、30にあったということでございます。はい、で、私と西村さんその会場に行ってまいりました。
はい、
そのお話、こんなんがあるのかというのが出てまいりますので、
はい、
お聞きいただけたらなと思っております。まず最初、株式会社キザキっていうところの展示の前に行きました。ここはね、白杖だったんですが、非常に軽い白杖で、非常に握りやすい白杖を置いていらっしゃいました。その様子聞いていただけますか。木崎健太さんにお話をお伺いしました。
木崎という会社はもともとどういう会社なんでしょうね。
もともとはですね、あのアルミの加工が得意な会社なので、もともとの始まりはスキーポールですとか、山登り用のトレッキングポール、あとはウォーキングポール、ステッキっていう部分で製造をしておりました。
今実際にここに白杖が並んでるんですが、なんとなくスキーのストックをこう、はい、放出させるようなそんな形になってますね。
そうですね、スキーの技術であったり、ウォーキングのグリップも技術だったりっていうのを全部合わせて、白杖で皆さんが握りやすい、使いやすいグリップ作り、ポール作りっていうのを、今回白杖で、開発させてもらいました。
なぜこういうのを開発しようと思われたんですか。
もともとの発祥はですね、あの弊社の社長が白杖のちょっと勉強してる時に、子供用の白杖って実はないっていうのを知らされて、大人用のやつを切って使ってるっていうのを聞いた時に、他のスポーツは子供用があるのに白杖だけ子供用がないのはおかしいんじゃないかっていうところで、子供用の白杖のグリップ作りから始まったというのがきっかけになります。
何年前ぐらいですか。
もう10年以上前にはなるんですけれども、実際に白杖としてあの世に出したのが2018年からになりますね。
なるほど。 で実際にここにあるんですが、まず特徴としては軽いらしいですね。
はい、そうですね。やっぱりアルミ自体もどんどん進化をしているので、強くて軽いっていうアルミっていうのはもちろんありますし、あとはアルミよりより軽いカーボンっていうものも強くて、アルミより強い、そしてアルミより軽いというところで特徴があります。
他にはどんな特徴があるんでしょうか。
あとはやっぱりグリップっていうところが一番弊社が力を入れているところで、
握るところですね。
そうですね、握る部分っていうのが、少し弊社の白杖は全部少し曲がってるっていうのが特徴になります。
その曲がってる意味合いはどこにあるんでしょう。
やっぱりこう大きく前に振り出す際に、まっすぐより少し曲がってた方が手首の角度っていうのが少なく済むので、結果的に振る時の負担が少ないってなってくると、やっぱり疲れにくさですとか、そういうところにつながってくるっていうふうに思ってます。
どうですか、お客さんの評判というのは。
そうですね、曲がってるポールだったり、っていうところも、あ、こんなの初めてっていうお声もいただきますし、折りたたみのポールも出しているんですけれども、弊社のポールだと折りたたみもできるんですけれども、そこからさらに長さの調整もできるっていうところで、好評いただいているかなというふうに思ってます。
今西村さん、その、はい、まあ、白杖を持ってくださってますが、どうですか。
あ、すごくなんか安定感がいいみたい。手のその人差し指とか親指の
握るところですね。
そうそうそうそう、うん、
グリップの部分ですね。
そうです、うん、がなんか安定感があって、振るときに振りやすいかなっていう感じはしますけど。
軽さはどうですか。
あ、やっぱり軽いです。
これが実はもっと軽いのがありまして、こちらの方も試して。
もう一つ軽いのが、はい、どうですか。
ほんまめっちゃ軽い。これなんか細そうに見えるんですけど、折りたたみ。
折りたたみです。折りたたみのカーボンのものになりますね。
あ、でここの持つところがちょっとなんというか
曲がってるというか、
曲がってる、う
ん、ギュッと握れる形になってるんですよね。曲がってね、
はい、
軽く曲がってるので、持ちやすい。
持ちやすいです。うん、こう普通の分はこう握らないとダメやけど、普段の分は。でもこれここに手のひらが当てられるから安定感があるかなって。
なるほど。これ大体おいくらぐらいするものなんですか。
折りたたみのタイプも2種類ありまして、アルミのタイプと今お持ちになっているカーボンのタイプ。カーボンのタイプだと1万円、アルミのタイプだと6000円になります
っていう、非常に軽い白杖を持ってもらったんですが、本当軽いと、やっぱ軽いと楽ですよね。
楽です、
うん、はい、その違いがありますよね、
はいはい、
だんだん軽いカーボンなどのですね、白杖にこれから、はい、まあ、時代は変わっていくのかなというふうにも思ったりします。それからね、驚いたのがダイハツという車を作ってる会社があるんですが、
はい、
そこが展示会来てありまして、
はい、
なぜかなと思いましてお話を聞いてまいりました。
ダイハツ工業といいますと車ですよね。
そうですね、はい、我々軽自動車を中心に作らせていただいておりまして、生活の足であったりとか、小口配送であったりとかですね、そういった生活により密着した商売だ、軽自動車っていうところを考えを作っている会社になります。
でそこが視覚障害者のためにどういうものを考え出しはったんですか。
はい、それはですね、我々ダイハツ工業は、モビリティの会社と移動物の会社をしておりますので、で我々はその先ほど言いましたね、生活により密着した商品を考えていくということを考えております。そこでですね、我々その誰一人取り残さないという、SDGs の考え方と我々のライトゥーアップという考え方が、使いということがありまして、よりいろんな方にですね、誰しもが自由に移動できるようなことができないかというところで、今回視覚障害者の方にも、できないかということで今研究をしているという段階です。
具体的にここではどういうものを展示してあるんですか。
はい、今回ですね、ウェアラブル型首からかけるタイプの、機器でして、そこにはカメラとスピーカーがついております。でそのカメラを使って、正面にあるぶつかる可能性のあるものですね、そういったものを検知してですね、で何がありますっていう、例えば人がいましたら人、自転車がありましたら自転車というものの名称をお伝えするという機器になります。
どういうことかというと、はい、U 字型になっているものがあるんです。よくね、はい、飛行機の中で枕代わりに使う、こう膨らまして U 字型ってあるんですが、一番 U 字型の先のところに右左カメラが 仕込まれてるんです、小さいカメラが、はい、でそれによって前に一体何があるかということを検知して、それをちょうど首のあたりにスピーカーがあって、そこから何がありますよって知らせてくれるというものなんです。実際ちょっとその音を聞いていただけますか。
U 字型のものを今、西村さんが、首のところかけました、はい、かけ具合はいかがですか。
いかがですね。
かけ具合、
軽いもんなんですか。
あ、そんなに重くはないですけど、はい、
さあかけてどうすればよろしいんでしょう、はい、
でこのですね、例えば目の前に、歩いてる最近自転車があると言った場合、
自転車
このように自転車と
自転車、
なるほど、目の前に自転車があったら自転車と、これがこの先端にあるカメラが自転車を捉えて自転車というふうにこれスピーカーから出してくれるわけですね。
こんな形で前に障害物が何があるかというのを知らせてくれるのがダイハツが考えているということなんですよね。ぐるぐる回ってましたら、ラジオ大阪のヘビーリスナーでいらっしゃいますあの丸安という洋菓子
さん、
この番組でもご紹介は当然させていただきましたけれども、川口常務に出会いましたんでちょっとお話聞いてきました。
丸安洋傘でございます。一度この番組で取り上げました、でかぶりつきでも取り上げさせていただいた川口さんです。よろしくお願いいたします。
お願いします。
川口さん、私実はテレビいくつか川口さんがお出になっている特集番組をニュースで見させていただきました。
はいはい、はいはい、
もうすっかり有名人ですね。
いやいろいろもう原田さんのきっかけでいろんなところから取材いただきまして、たくさん今年は取材させていただいた状態です。
よかったですね。でもね、はい、いや私が、実は取材というか川口さんからですねメールをいただきまして、はい、こんな傘作ったんやけど取材来てもらえませんかというね、これメールいただいて行った時はまだ10本ぐらいしか売れてないんですというふうにおっしゃってました。
10本も売れてなかったん違うかな。うか、ほんま数本しか売れてない状態で、どうなるかなって最初は不安だったんですけど、
あれから1年ならないと思いますが、はい、どれぐらい売れました。
もう150本ぐらいはいってると思います。
これはね、川口さんが視覚障害者からの、申し出で、その音の出ない雨の日にね、はい、音の出ない傘をどうしたら作れるだろうかということでかなり苦心されて作る、はい、お作りになられたと、はいはい、いうことでしたもんね、
はい、何十年かかかってやっとできた傘です。
そうなんですよね、はい、渾身の傘と言ってもいいと思いますが、その傘
シャンをかけた傘なんです本当は、はい、
その傘が、もう皆さんにだんだんと認知されし始め
た。そうですね、本当に認知されてきた実感が今湧いてます。
実際のところお使いになった方からの反応みたいないかがですか。
もうたくさん感謝のいろいろメールから手紙からいただいて喜んでもらってるみたいです
っていう川口さんの嬉しい言葉を頂戴いたしました、はい、これちなみに西村さん買っていらっしゃいましたよね。
はい、買いました
いや歩いてる時に手に持ってはったんで、あ、うん、お買いになったのかなと思って。
そうなのね、多分いろんなものが柄がね、はい、なんか出てるみたいなことをちょっと聞いてたので、最初はストライプみたいなお店でもらっただけなんだけども、うん、他もあるっていうことでしたので、ぜひ見たいなと思って一番先に傘屋さんに寄らせてもらって、そしたらなんかひまわりの花柄で色も何色かあったんです、
はい、
でそれを買わせていただきました。
そうなんですよね、お買い上げでございます
、はい、
さあ続きましては講座みたいなのが開かれてました。 2,30 人の方が真剣に聞き入っていらっしゃった、教えていらっしゃったのはライトハウスの岡本昇さんという視覚障害をお持ちの方なんですけれども、スマホでこんなことができますよという講座、今ねいろんなことができるんですよ。岡本さんに教えてもらいました。
今日はこちらで皆さんにいろんな説明なさっていらっしゃったんですが、はい、どんな説明をしていらっしゃったんですか。
iPhone の、アプリでその視覚障害者にとって使いやすかったりとか便利なものを4つほど紹介をしました。
具体的にちょっと教えていただけますか。
はい、まずSeeing AI というアプリで、これは印刷物の文字をカメラで読みと撮影をしてそれを読み上げてくれるというようなアプリ、それから、 Be My Eyes という、もともとはそのボランティア と、インターネット通話でつながって、であの通話しながらあのカメラに映ったものを説明してくれる、あの説明してもらうサービスのためのアプリなんですけど、これがボランティアではなくて、あの AI を使って、あの AI がその答えを返してくるっていう機能が始まったので、これについて。それはいわゆ
る遠隔ですか？
あ、もちろんです。遠隔、まあ、あのボランティアとはもちろん遠隔です。で AI の場合はもう AI とネットワークでつながって、インターネットで、
はい、わざわざ向こうで見てもらう必要はないという。
そうです、人が関わらなくてもいいものになります。
写ったもの、携帯のカメラに映ったものを答えてくれるという、
はい、説明してくれる、はい、
はー、すごいですね。それかなり正確なんですか？
そうですね、これチャット GPT の技術を使っているので、すごく正確です。あとは、ごめんなさい、あとは、あ、そうそう、簡単コピペというアプリで、これはよくそのスマホでこう入力するもの、まあ、例えばメールアドレスであったりとか、そういうものをいちいち入力するの大変なので、あらかじめそのアプリにそういう定型文を登録しておいて、それをまあ簡単にそのスッとこう入力するためのアプリですね。でそれと4つ目は、まあ、ちょっと楽しむアプリということで、関西弁、大阪弁のクイズのアプリがあったので、これをまあちょっと最後にちょこっと説明をさせていただいたというところですね。
なるほど、まあ、その中でもさっきお話聞いた中ではやっぱり遠隔の AI が答えてくれるというのはちょっとびっくりですね、はい、
そうですね、まあ、ただもうこれ Google じゃなくて Microsoft ですね、 Microsoft がもう Windows にも搭載をしてきているようなものなので、それをそのより視覚障害者に使いやすくした、もしくはその視覚障害者がよく使うアプリに組み込んできたというような流れになるかと思います。
これは無料アプリなんですか？
無料です。
というようにね、ものすごくなアプリが進化してるという、いろんなアプリが出てきてるんですが、もう一つこんなアプリもあったんです。
ここは何というところですか？
ここはですね、視覚障害者歩行支援アプリアイナビというアプリのブースになります。
会社の名前は、
はい、株式会社コンピュータサイエンス研究所が、このアプリの企画開発をやっておりまして、サービス提供はダイヤルサービス株式会社さんが行っております。
具体的にこれはどういうサービスになるんですか？
はい、アプリケーションを使ってですね、カメラを使って、その目の前にある歩道上の障害物や目標物というものをですね、検出して音声でお知らせすることができるアプリですね。具体的に信号の色ですとか、それから点字ブロックや、動的な人や車、自転車といったもの20種類検出して音声でお知らせすることができます。また同時にですね、道案内の機能として目的地までの経路ですね、50メートル進んで右方向です、目的地付近ですといったカーナビのような案内もすることができます。
なるほど、道案内しながらその障害物とか目標物を検出することは可能なんですか？
はい、できます。
今ね、首にちょっとポーチみたいなの下げていらっしゃって、そこに携帯をポンと中入れてはるんです、この袋があって、はい、そこからカメラの部分だけ出てまして、これを首から下げていて、そのポーチのところに携帯を入れれば全部知らせてくれるというわけですか？
そうなんです。やはりですね、スマートフォンで案内するんですけど、 iPhone ですね、これを片手に持ったまま歩かれると、もう片方の手には白杖を持たれる方が多いので、両手塞がってしまうので、万が一転倒した時に怪我してしまう恐れもありますし、首のところにですね、ネックポーチというものをぶら下げていただいて、そこに今おっしゃっていただいたように iPhone を入れて、カメラを外向きにして使っていただくようにご案内してます。そうすることでさらにですね、いいことがあって、体の正面を必ず向くようになります。そうすると、正面を向いて自分の、目の前にある物体に特化して案内することができるようになります。
具体的にその教えてくれるのは、さっきちょっと言ってありましたけど、何種類ぐらい教えてくれはるんですか？
はい、人、自転車、車、トラック、点字ブロック、白線、ガードレール、横断歩道、歩行者信号の赤色、青色、縁石、植え込み、街路樹、自動販売機、車止め、電柱を含むポール状のもの、 フェンス、郵便ポスト、壁、三角コーン、これら20種類です。
それがカメラのところに映り込んだら前に何がありますよという感じで教えてくれるんですか？
はい、そのようになります。
で、先おっしゃってました、例えば目的地まで行くときは、この、まあ、あの iPhone に目的地を設定して歩いていけばそれで大丈夫というわけですか？
そうですね、目的地までの経路の概要を読み上げたり、また周辺のお店も教えてくれることができます。あとさらにですね、あのご自宅の住所から自宅の登録もできますし、よく行く場所、例えば最寄り駅ですとか、あのどこかのお店ですね、そういったところをとあらかじめ登録しておくことも可能です。はい、あの iPhone をお持ちの方で iPhone の8ですね、8という機種よりも新しいものでしたら対応してます。で、無料でダウンロードできるんですけれども、あの iPhone の App Store というところでアイナビというふうにカタカナで入力していただいて検索をしていただくと、あのインストールするような流れになっています。
アイナビですね。
はい、アイナビです。アプリケーション無料でご提供しております。
というように、これ共通しているのはあの、まあ、スマホ、
はい、
携帯のカメラを利用して、
はい、
目の前に何があるかということを認識してちゃんと知らせてくれる、音声で知らせてくれるような、
はい、
そんなのがだんだんと普通になりつつあるみたいなんですよね。
そうですね、
はい、今あの聞いていただいた会社はですね、
はい、
あのコンピューターと人間の会話をしたいという思いで立ち上げた会社なんだそうです。で、あのその中でね、やっぱり盲導犬の代わりができないかっていう思いがあって、そういうアプリを考え出されたということです。まあ、7、8年前からこれにチャレンジしてあったそうで、ようやくこうして出来上がりつつあるということです。
はい、
今年の4月にこのアプリは公開されたそうなんですが、もう1万人以上の方がこのアプリを、
はい、
お使いになっていらっしゃるということですから。で、さらに言うとね、このカメラ、まあ言うと目の前にちょっと、ポーチのところにカメラを下げて歩いていきますよね。で、まあ自分が正面見ることができるというのと、それからプラス、
はい、
このカメラずっと録画ができるらしいんですよ。ということは自分が歩いてきたところを全部記録してるんで、
はい、
例えば誰かとぶつかったとか、
はい、
車にぶつかったとか言うと、その映像を再生できるようにもなってるんですって。
すごい。
だから、まあ何か事故があった時というのは、それを再生すれば見ることができると、あの車にね、搭載してるのと、同じような形で、
はい、
普通にそういうことができる、そうなんですよ。だからね、ものすごいこの携帯とアプリの開発で、相当これからまた視覚障害者の皆さんにとっては安心できる環境が整っていくんだなというのが、今回私この会場に行ってなんかすごく感じた部分なんですよ。
そうですね、もう必要不可欠になってき
そう。いや、そうなんですよね。まあ、逆に言うと、まあ視覚障害者の皆さんもそれにちょっとあの、携帯にはついていかないとということに、それでまあ安心安全便利というのが共有できるようになってくるわけですからね。ああ、いや本当に変わってきたなっていう、
そう全然違う、
ね、驚きのようなことばっかり聞かされましたね。
はい、
はい、ということで今その日本ライトハウスがね、一度やっています展示会の模様を取材でお届けいたしました。はい、お別れの時間です。お相手は
西村豊子でした。
ラジオ大阪の原田としゃれでした。今日は浜田直也さんのふるさとでお別れです。
うさぎを石かの山こぶなつりしかの雨に風に つけて
「ミュージックソン」募金箱設置、ご協力店募集のお知らせです。ラジオ大阪では今年も12月24日25日に目の不自由な方へ音の出る信号機を「ラジオチャリティーミュージックソン」を放送します。番組の趣旨にご賛同いただき、皆様の職場やお店に募金箱を置いていただけませんか。詳しくはラジオ大阪のホームページをご覧ください。
ラジオ大阪アナウンサー藤川隆雄です。今日知りたいニュースを総ざらい。この番組を聞いておけば話題には乗り遅れない。藤川隆雄のニュースでござる、ニュースでござる。生活情報からスポーツ芸能ネタまで幅広くお届けするでござるよ。毎週月曜日から金曜日の朝6時半からはニュースでござるで決まり。皆の者を出会え。